たします。聖書はマタイによる福音書第14章の16節です。新約聖書の28ページです。新約聖書28ページ、マタイによる福音書第14章の16節です。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。以上です。私たちは見方を変えると、それがとっても大切なことであることに気づくこともあります。見方を変えられないのでですね、そのことの良さに気がつかないのかもしれません。私などはですね、小さな時にですね、本当に落ち着きのない子というふうに言われていました。本当に落ち着きのない子だったと思います。キョロキョロキョロキョロしてあっち行ったりこっち行ったりですね。で、よくですね、いろんな人たちにですね、本当に落ち着き、あんた落ち着きないね、もうちょっと少し落ち着きなさいっていうふうに言われました。その時にですね、幼稚園の大好きだったですね、今も名前も明子先生というんですけども、明子先生の言葉をですね、実は幼稚園のあれは年中さんだったと思うんですけども、よく覚えていますですね。で、みんな落ち着かなくてて、ちょろちょろちょろちょろしててっていうふうに何回もこうやっていたんですけども、いやいやいや、何人でも興味があって元気のいい子ですよっていうふうに言ってくれました。それは子供心の中にですね、本当に今もよく残っています。いやいやいや、何人でも興味があって元気がある子なんですよっていう、先生がそういうふうな見方で育ててくれたので今があるんだろうなと思います。どういうふうに見るかっていうことでしょうですね。本当にちょろちょろしてですね、落ち着きがないだったらですね、その子が本当になんでキョロキョロ、なんで落ち着きがないのかっていうのをしっかり見極めて、いや、この子は本当はいろんなことに興味があるんだったら、その興味を伸ばしてあげようという、そういうのが本当の教育者、保育者だったろうなというふうに思って、今そのことを思うと感謝しています。その先生がいろんな見方ができるということ、そのことが一番大切だったというふうに思いますし、私もですね、一つのことを一つに見ず、いろんな方角から見て、真理は何かということを見ていきたいなと思うのです。今日はイエス様に対する弟子たちの言葉、何難しかありませんというですね、響きがある箇所であります。イエス様、これっぽっちしかないのですよ。パン5つと2匹、魚しかないんです。こんなに多くの群衆の中にですね、どうすればいいんでしょう。そういうふうにですね、イエス様に詰め寄ってるというか、抗議しているのかもしれません。一番簡単な方法は、それぞれがですね、お弁当、食べ物を買いに出かけることでしょう。で、私たちはこれは何ともできませんですね。たとえイエス様だとしてもですね、何ともできないでしょうみたいな形でしかありませんと言ったのかもしれません。これじゃ仕方ないじゃないですかという諦めもあったのかもしれません。どちらにせよこれはダメだということだったのでしょう。しかしイエス・キリストは違った方法を示されたということを今日私たちは学んでいます。5000人の人々に食べ物を与えるという奇跡の方法を選び取られたということなのでしょう。そう思うとですね、目の前にあるものしか見えないしですね、目の前にいるイエス様がですね、神というふうにも信じられない、そんなところから今日のですね、奇跡が行われて、イエス・キリストは神だということをみんなが知るようになるのではないかなというふうに思うのです。もしですね、そうですねってみんな解散させてお弁当を買いに行かせなさい、そう言われたとしたらそうなったでしょう。しかしですね、イエス様の意図はそうではなかったということです。そう思うとですね、私たちはいつも一つの見方しかできていないですね。もうダメな時はダメだとしか思えない。果たしてダメなんだろうか、もう一度考えてみる必要もあるかもしれません。神は本当にダメだと言っているのか、そうではないだろう。何かですね、神の御心っていうのが必ずそこにあるならば、その御心は一体何であるか、 自分の考えを置いてですね、それを追求していく、それを御言葉によってですね、確かめていくということが必要だろうなというふうに思うのです。で、私は今まで生きてきた中で一番衝撃的だった出来事があります。それは花火です。ですね。小さい頃からですね、打ち上げ花火をですね、花火大会大好きで見に行ってましたですね。花火大会っていうのはですね、見上げてですね、いつもですね、花火が丸くですね、広がっていく、すごいな。でもそれって平面でしかですね、見ていられなかったのです。ですね。で、ある時ですね、飛行機を飛んでいまして、で、成田からですね、確か海外に行く時、隅田川の花火大会がですね、あって、隅田川の上を通った時、本当に衝撃的でした。飛行機からですね、花火を見下ろすっていう経験を初めてさせていただいて、で、見下ろした瞬間に、地上で見る形と同じだったというですね、丸く見えましたですね。花火は球体として多分存在してるんだろうと思うのでですね、どこから見ても丸なんですけども、しかしそれは私にとってはすごい衝撃的な出来事ですね。花火は平面に広がってるんじゃなくして球体で広がってるんだという、大きな球体になってですね、花火がある、そのことにですね、実は非常に驚いた。人間の見方っていうのは本当に一方的な見方で、それを自分で信じ込んでる、本当はそうではないんだってことをその時に教えられたのです。この今の時代の中にあって、それぞれの教会の置かれている位置、本当に厳しいと思います。伝道費もほとんどないような状況になっているかもしれません。この予算も削られ、あれも予算も削られですね、もうどうせ何をしたって一緒ですよって声も聞こえてくるかもしれませんですね。そんな時、そんな今、この私たちが与えられている教会に対してイエス様は何ておっしゃっているだろうか、そのことをですね、聞くのが今でないかな。もうこれダメだから閉じてしまいなさいと決して言われないでしょう。私たち今この厳しい状況の中にあって、イエス・キリストがこの教会に臨んでおられること、その御心は一体何であるか、いろいろなことを考えながら、いろいろ御言葉をですね、いただきながら、この教会が与えられている使命っていうのをもう一度確認して、そしてこの宣教へと当たっていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの名のもと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が人間の一方的な見方で終わらせるのではなく、神の御言葉に立ち、神の御心が何であるかを考えるひとときが与えられますように、どうか導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全局にあるルーテル教会、スコンソー信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に守ってください。また今日もイスラエルとガザのことを覚えて祈ります。どうか虐殺が繰り返されることなく、もう一度神様の御心にかなう平和な時が与えられますように、それぞれが理解し合い、どうか殺し合うのではなく愛し合うことができますように、しかし一方的なことではなくして、神様の御心に立った平和が何であるかを考える時とさせてください。今恐怖に怯えている市民一人一人の上に豊かな主の導きと慰めがありますように、どうかその場から助け出してください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。